ハレルヤ、感謝します。皆さんこんばんは、イスラエル子育ての人と申します。それではですね、この短くですねセミナーの時を持ってまいりたいと思います。聖書をお持ちの方はですね、開いてください。一箇所だけお読みしていきたいと思います。第一コリントの14章ですね、コリント人への手紙第一の、14章一節をお読みいたします。読みします。私の聖書で308ページになります。コリント人の手紙第1、14章1節。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この賜物のセミナーの時ありがとうございます。聖霊様が今日も導いてくださり、必要な学びと、また私たち一人一人に訓練を与え導いてください。この時を心から感謝いたします。あなたの御名をあがめます。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。主イエスキリストの名があります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださってイエス様に期待して、さらにこうセミナーを持っていきたいと思います。本当にですね、素晴らしい賛美のですね、ご臨在があって、感謝します。私は福岡から来たんですけども、また明日はですね、岐阜に、また福岡に来ていただいて奉仕していただくんですけども、また、感謝します。また今日の、先ほどのサミのですね、中でも本当に素晴らしい神様の臨在がですね、表されて、で、こうサミを通しての技っていうことをですね、本当にこう、神様に期待していきたいと思います。で、皆さんですね、御霊の賜物について今日もまた、短く学んでいきたいと思うんですけれども、この、雲の間にある虹のですね、月刊誌の4月号の神の癒しってところからですね、テキストにして、また短く学んでいきたいと思います。で、今回14回で最終回ということで、パウロ秋元牧師がこの賜物に関して書かれているんですけど、そこをですね、見ていきたいと思います。で、賜物の働きに関しては、いろんな、恵みがありますけども、先日ですね、長崎の方にもハンさんが来た、韓国の、ですね、ハンさん来られて、癌の癒しの証をされたということなんですけど、本当にこう、亡くなる方がですね、こう、生きることができて、また、本当にこの、これからの人生をこう神様のために使いたいということをですね、言っておられたということですけども、本当に賜物の働きを通して、神様の素晴らしいことをですね、成してくださるということを本当に思います。また、私もですね、父が肺に3つ癌があったんですけど、本当に神様を癒してくださってですね、先日もなんか沖縄に行ってきたんですけども、そのように元気にしてくださいました。で、死の時まではですね、神様命を本当に与えてくださると思うんですけども、神様ですね、本当にこの賜物として素晴らしいことを成してくださってるなと思います。で、ただその土台にですね、この賜物の、すみません。書くものが申し上げてるんですよね。賜物の、土台となるのはこう聖書であるわけです。ですから私たちはこう、聖書を土台としてですね、はっきり、賜物の学びをなし、また実際に用いていきたいというふうに思います。で、一つはですね、この教会っていうことがですね、私たちのこの、聖書にありますように、第一コリントのこの、12章のところにありますように、この、賜物というのは、この教会に与えられたものであるわけですね。ですから、こう、教会のものとして用いるってことなんです。で、一人一人を通してですね、素晴らしい、賜物の働きが現れてくるんで、なんか自分のものっていうですね、こう思いを持って、例えば癒しが起こったら、自分の力でなんか起こったようにこう感じてしまう方がいるんですけど、でもそれは、教会に与えられている賜物なんですね。ですから、教会のものとして用いるってことは重要である。覚えていただきたいと思います。ですから、教会のこう管理の、このカバーの中で、地上の中でこう用いていくっていうことをですね、成していっていただきたいと思います。そして、もう一つは、吟味をするっていうことですね。特に予言に関して、この聖書で、この、吟味しなさいとあります。で、新約時代の私たちの時代には、この予言は、この、間違う可能性があるわけですね。ですから、どんな素晴らしい預言者が預言しても、本当に神様から来たものなのかどうかということをですね、私たちは吟味して見分けていく必要があるわけですね。そして、神様から来たものと、また人が語っている言葉だと、 語っている場合もありますし、ある場合はサタンがですね、語って、サタンがその方を通して語る場合があります。ですから私たちは正しくその見分けていく必要があるってことなんですね。で、個人に与えられた予言だったら、教会の助けをですね、受けてですね、必ず牧師やいろんな方々の助けを受けて、吟味をしていっていただきたいと思うんですね。そして、でも最終的には本人がですね、自分が神様の言葉に関してですね、本当にこの予言を吟味して、そしてその言葉を最終的に決定していくということですね、成していく必要があります。で、もちろん間違うこともあるんですけれども、でも間違うことを通しても、こう神様のこの、その成長っていうのは神様にこの聞くっていうことの成長が与えられていきますし、神様の素晴らしい恵みをですね、この、与えられていきます。ですから、吟味するっていうことをですね、特にこれから、神様の素晴らしい働きも起こっていくんですけど、いろんな惑わしとかですね、また間違った確信でこう動いてしまうっていう方もですね、起きてきます。ですから、本当に教会の守りの中で、正しく吟味してですね、賜物を用いるっていうことをですね、成していきたいと思います。で、もう一つですね、今日見ていきたいと思うんですけど、賜物をどうしたらですね、成長していくかってことですね。でも皆さん何度ももう学んでおられると思うんですけども、一つはですね、やる。そして、やり続けるってことですね。それをですね、覚えていただきたいと思います。で、9つの賜物が聖書に書かれているんですけども、癒しとか予言とかですね。でもそれは、教会に与えられていて、私たちに与えられています。ですから、ここに今日、聖書を見ましたけど、愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物、特に、予言することを熱心に求めなさいとありますけども、このように、予言することをですね、実際に行うことをですね、用いていくことを求めなさいというふうにですね、熱心にですね、求めなさいと命じられています。ですから私たちは、こう、既に与えられているので、まずこう、求めることも大事なんですけど、こう用いていくことがですね、重要であるということをですね、聖書は言っています。ですから、やり始めること、そしてやり続けることを通して成長がですね、与えられていきます。で、これは私たちの側の方のですね、神様に対する応答であります。で、もう一つは、賛美と感謝を通しての、この聖霊の油注ぎですね。そのことを通して、この賜物がですね、こう開かれてくるわけですね。で、ある場合はこう神様一方的にこう聖霊が望んでくられる場合もがあります。で、もう一つは、この、さっき私たちこう、共に今賛美と、神様を礼拝しましたけども、私たちのこの賛美と感謝と、この礼拝を通してですね、この神様の真実の礼拝を通して、神様の臨在のうちにこの賜物がですね、顕著に表されてくるってことがですね、起こってきます。で、イスラエルの賛美のうちに主は住まうと、聖書にありますけども、私たちの群れにこう与えられた今年の御言葉ですけども、特にこの賛美の中に神様ご自身を表していかれるので、賛美の、私たちが真実にこう神様を賛美していくときに、その中で癒しが起こったり、神様の賜物の働きが顕著に表されてくる、ということをですね、覚えていきたいと思います。ですから、皆さんさっきすごく、こう、本当に神様を礼拝されたと思うんですけど、それがすごく重要なことであって、そこから、この、聖霊の働きが顕著に表されてくるということをですね、覚えていきたいと思います。で、今日はですね、その中で、パウロ秋元牧師が書かれた、神の癒しっていう連載の最終回なんですけども、いくつかですね、大事なことをですね、書かれています。で、一つはですね、病院に関して書かれているんですけども、病院は神が置かれた癒しの手段っていうところが、説があります。で、秋元牧師ですね、ある聖会に行ったら、この、癌の方が来ておられたんですけども、私たちのグループではなかったんですけども、熱心に主に仕えておられる奉仕者の方だったんですけど、でも、ちょっと問題があったんですね。で、何かっていうと、それは、何かというと、病院のその放射線治療を拒否されていたそうなんですね。で、癒しの祈りだけで行くとこう決心されていたってことなんですね。でもこれは、主の御心にかなわない考え方だと思いますとこう書かれています。で、神様は私たちに癒しの手段として病院やお医者さんを置いているとともに、祈りを通しての癒しというその二つの手段を置いておられるわけですね。ですから私たちは病院に行き、100% 医者の指示を受けるとともに、癒しのためにこう祈るべきであるってことですね。ですから神様はお医者さんを通して癒し、また癒しの祈りを通して癒してくださるんだということをですね、はっきりと捉えておいてくださいということをですね、言っています。で、そこを、極端になってしまうと、本当にこの、 私たちはこの、この病院に行くっていうことをですね、なんか不信仰のように思ってしまう方がいるんですけど、そうではないっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてこの極端になってはならないっていうところが、あるんですけども、よくその信仰の祈りを主張されていて、極端になって病院の医療を受けないで死んでしまったっていう話をお聞きしたりするんですけど、そういう間違いをですね、私たちはしてはならないっていうことですね。で、なんか秋元牧師の時代には、その賛美の時にアカペラで歌うグループがあったんですけど、なぜアカペラで歌うのかっていうと、今アカペラで歌うグループはいっぱいありますけども、それは、それでいいことなんですけど、その当時はですね、オルガンとかピアノを使わないかったんですね。それは、イエス様の時代にそれがなかったっていう理由でですね、使わないっていうことだったんですね。ですから、またギターを弾くグループは、サタンだと言われてたんですね。言われたそうなんですね。まあ、極端なあれですね。ですから、さっき、この辺で、こう、奉仕していた人はサタンだっていうことになってしまうんですけども、でもそれはですね、まあ、この聖書に、正しい読み方ではないってことですね。もし、イエス様の時代にあったことを拒否するならば、私たちは電車に乗れなくなりますし、携帯を使えなくなりますし、テレビやラジオを聞けなくなるってことなんですね。ですから、この極端になってはならないっていうことですね。って言います。で、病院拒否に関しても、神様は、私たち病院を通して、癒してくださいますし、祈りを通して癒されるってことをですね、覚えていきたいと思います。そして、その根本、なぜそういうことが起こって、そういうことがですね、なされていくかっていうと、第二歴代史のところに朝王っていう、王様が出てくるんですけども、その方がですね、病気が、両足とも病気にかかるんですけど、その病気の中でさえ、彼は死を求めることをしないで、逆に医者を求めたっていう説があるわけですね。その見言葉があるんですけど、そこを見てですね、あ、医者を求めちゃいけないのかとですね、思う方々がいるわけです。でもこれは、そうじゃなくて、朝が、本当朝が朝王が病気になったのは、預言者、ハナニがですね、はっきりと神様の言葉でこう指摘したときに、頭に来て怒ってですね、そしてその預言者を、足かせをかけたんですね。で、それに対する、神様の、この裁きだったわけですね。ですから、朝王は、どうすればよかったのかというと、本当に、そのことを、罪を悔い改めてですね、主の前にへり下って、そして癒してくださいって祈ればよかったんですけども、そうじゃなくて、神様のもとに行こうとしないで、悔い改めないで、医者だけを求めたからいけないとこう言ってるわけですね。ですから、読み違いをしてはいけないってことですね。で、ですから私たちは、医者にかかることはですね、もちろん当然であり、しかし、そして、祈ることが重要、また重要であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、こう、精霊の働きが強くなっていくんですけども、聖書、的に正しく私たちは捉えていく必要があるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、秋元牧師がここに書いてあるんですけど、そのために私たちの賜物に対する正しい聖書理解と、賜物の実践のために訓練は備えの働きとして重要な事柄ですって言っています。で、皆さんですね、これからすごく大事なことがあるんですね。それは、賜物に対する正しい聖書理解ですね。そして、賜物の実践のための訓練ですね。これが、神様のこのこれからの働きのために非常に重要なことであるってことなんですね。ですから私たちは賜物に関してこう正しく学んで捉えておく必要があるわけですね。読み違いとかないようにですね。そしてまた賜物に関してやってることが大事なんですね。いきなりこう賜物を用いることができないので、私たちはこう訓練を受けている必要があるってことなんですね。で、それが非常に重要なことであるってことをですね、覚えていきたいと思います。そして、まあ、日本は今、まだリバイバルが起こっていないんですけども、そして、たくさんの殉教者の方々が起こされた国であるんですけど、殉教の血の報いといいますか、その身がまだ表されていないんですけど、それが、これから、必ず死が起こしていかれる。で、その時に、私たちは、を通してですね、この神様リバイバルをなされていくっていうことをですね、はっきりと覚えて、いきたいと思います。そして、そのリバイバルの土台っていうのはですね、この、顕著なんですね。この賜物の働きであるってことを覚えていきたいと思います。皆さん、私たち一人一人を通してですね、神様はすごい奇跡と技と栄光を表していかれます。ですから、リバイバルが来る、リバイバルが来るって言われてですね、狼少年のようにですね、なってるとですね、もう、諦めて期待しなくなったりするんですけど、でも、 来るんですね。そして、すぐそこまで来ているってことをですね、はっきり捉えて、備えていくってことを成していきたいと思います。さらに神様に期待してですね、正しい聖書理解と、そして、訓練を受けるってことをですね、成していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この学びの時はありがとうございます。さらに、私たち一人一人が、この、終わりの時代にあって、またこの、殉教の方々の報いとして、主が用いられるこの時代にあって、正しく、聖書を理解し、また、この、賜物を用いていけるように、さらに助けてください。一人一人を通して、大いなるこの奇跡と技がなされ、また、この、多くの方々の救いがこれから起こってくることを感謝いたします。この時はありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。